小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話集200歳ということで、腕利き4人兄弟を小沢先生に語っていただきましたね、
うん、そう、なんかすっとんきょうな話ですけどね。その特殊な能力を持った4人の兄弟の話でね、しかも最後誰も結婚しないで仲良く終わったとしていう、珍しい話、
うん、そうでしたね。はい、さて今日は、
はい、今まで2回男の兄弟の話を聞いていただいたので、はい、今回はね、女の兄弟のね、姉妹たちの話を聞いてもらおうかと思うんですね。
はい、
割と有名なのでは、踊って擦り切れた靴ってなんですよ。踊って踊って擦り切れた靴という話があるのね、
はい、
これはね、割と日本でもストーリーテリングなんかなさる方々が語ること多いんですけどね、でもあんまり知られてないけど、面白い話なので、
はい、
それをまず聞いていただこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
12人のね、王女が出てくる話なんですよ。これは踊って擦り切れた靴。昔々あるところに一人の王様がいました。王様には12人の王女があって、どの王女様もいずれ劣らず美しい方でした。王女たちのベッドは大広間に並んでいて、王女たちがベッドに入ると、王様が大広間の扉を閉め鍵をかけました。ところが朝になると、王女たちの靴は散々ダンスをしてきた後のように擦り切れていました。夜の間に王女たちがどこへ行ってダンスをしてくるのか誰にも分かりません。とうとう王様はお触れを出しました。王女たちが夜中にどこで誰とダンスをしてくるのか探り当てたものに、王女のうち一人を妻として与え、王の後継ぎとする。だが、ひとたび申し出て三日三晩のうちに探り出すことができなければ、その者の首をはねる。間もなく一人の王子が名乗り出てきました。王子は手厚く迎えられ、夜になると王女たちの寝る大広間の控えの前へ連れて行かれました。その部屋に王子のためのベッドが置かれ、夜中に王女たちがどこへ行ってダンスをするのか見張ることになりました。そこで王子は二つの部屋の間のドアを開けたままにしておきました。ところが王子はベッドに入った途端、目を開けていられなくなり、ぐっすり眠ってしまいました。次の朝になって王子が目を覚ますと、12人の王女の靴は擦り切れていて、またダンスに出かけていたことが分かりました。2日目の晩も3日目の晩も同じでした。とうとう王子は首をはねられてしまいました。それからあと何人もこの冒険を申し出ましたが、みんな命を落とさなければなりませんでした。その頃、一人の貧しい兵隊が王様の町へ向かって歩いていました。兵隊は怪我をして、もう軍隊勤めができなくなっていました。兵隊は歩いていくうちに一人のおばあさんに出会い、どこへ行くのかと聞かれました。特にあてはないんだよ、と兵隊は言いました。でも王女様方がどこへダンスに行って靴をすり減らすのか探り当てて王様にでもなってみようかと思ってるのさ。するとおばあさんが言いました。それは大して難しいことじゃないよ。寝る前に王女様がワインを持ってくるけれど、それさえ飲まなければいいんだ。そしてぐっすり眠ったふりをしているのさ。それからおばあさんはマントをくれて、このマントを着るとお前さんの姿は見えなくなる。そうすれば難なく12人の王女様の後をつけていくことができるよ、と言いました。兵隊はいい知恵を授かったので、本当にやってみる気になりました。それで王様の前へ進み出て、王女様方の行方を探ってみましょう、と申し出ました。兵隊はこれまでの若者たちと同じように温かく迎えられ、王子のような立派な服を着せられました。夜になって寝る時間が来ると、王女たちの大広間の控えの前へ連れて行かれました。兵隊がベッドに横になろうとしていると、一番年上の王女様がグラスにワインをついで持ってきましたけれども、兵隊は顎の下にこっそり海綿を縛りつけておいて、 ワインをそこへ垂らし、自分は一滴も飲みませんでした。それからベッドに横になり、しばらくするとぐっすり眠ったふりをして、大いびきをかいてみせました。12人の王女は、兵隊のいびきを聞くと声を立てて笑いました。一番上の王女が、この人もここへやってこなければもっと長生きできたのにね、と言いました。王女たちはみんなベッドから起き上がって、戸棚や衣装箱から美しいドレスを取り出し、宝石箱からは指輪や首飾りを取り出し、鏡の前へ座っておめかしを始めました。そして今夜の舞踏会が楽しみで、ウキウキ飛び回りました。ところが一番末の王女は、お姉様たちみんな喜んでいらっしゃるけど、私なんだかとても妙な気持ちがするの。きっと何か不幸なことが起きるに違いないわ、と言いました。すると一番上の王女が言いました。あんたって陰気な人ね。いつも怖がってばかりいて。今までどれほどたくさんの王子たちがやってきて失敗したか忘れたの？こんな兵隊になんか眠り薬をやる必要もなかったくらいよ。こんな男目を覚ますわけがないじゃない。王女たちは身支度が終わるとほんのちょっとだけ兵隊の方に目をやりました。けれども兵隊はびくりとも動きません。王女たちはこれで大丈夫だと思いました。一番上の王女がベッドのところへ行ってベッドのヘリを叩くと、まもなくベッドは下に沈んでいきました。王女たちは一番上の王女を先頭にして次々と階段を降りていきました。これを見て兵隊は急いであのマントを着ると、末の王女の後について降りていきました。階段の途中で兵隊はついうっかり末の王女のドレスの裾をほんのちょっと踏んでしまいました。末の王女はびっくりして大声を上げました。なんだか変よ。何かが私のドレスを掴んだわ。けれども一番上の王女が、バカなことを言わないでよ。区切りでも引っ掛けたんでしょう、と言いました。みんなは下に着きました。そこは見事な並木道でした。木の葉はどれも銀でできていて、キラキラ光っていました。兵隊は証拠に一つ取っていこうと思って、銀の枝を一本折りました。すると凄まじい音がして辺りに響きました。末の王女は、なんだか変よ。みんな、今の音聞いた、と叫びました。けれども一番上の王女は、私たちがもうじき王子様たちと楽しくダンスができるから、お祝いの大砲が鳴ったのよ。と言いました。その後王女たちは金の葉っぱの並木道を通りました。しまいにキラキラ光るダイヤモンドの葉っぱの並木道を通りました。兵隊はその度に一本ずつ枝を折りました。枝を折るたびに凄まじい音があたりに響いて、末の王女はびっくりしました。けれども一番上の王女はその度にあれはお祝いの大砲だと言いました。王女たちはなおも進んでいきました。すると大きな池に着きました。その池には12艘の小舟が浮かんでいて、それぞれの船に一人ずつ美しい王子が乗って12人の王女様が来るのを待っていました。王子たちは一人ずつ王女を自分の船に乗せました。兵隊は一番末の王女の船に乗り込みました。すると王子が言いました。どうしたんだろう。今日は船がいつもよりずっと重い。力いっぱい漕がなきゃならないもの。末の王子が言いました。どうしてなんでしょうね。きっと陽気のせいよ。私もなんだか暑くて仕方ありません。池の向こう岸には美しいお城が建っていて、こうこうと明かりがついていました。そのお城からは太鼓やトランペットなどの楽しい音楽が聞こえてきました。王子たちは池を漕いで渡り、王子を連れてお城へ入っていきました。そしてみんな自分の愛する王女様とダンスを始めました。兵隊も一緒に踊りましたが、姿は誰にも見えませんでした。末の王女がワイングラスを手に取ると、兵隊が横からそれを飲んでしまったので、王女がグラスを口へ持っていった時には、もう空っぽになっていました。末の王女はまた、とても気味悪がりました。けれども一番上の王女が、その度に黙らされてしまいました。みんなは明け方の3時まで踊り続けました。その頃には靴はすっかり擦り切れてしまい、ダンスをやめなければなりませんでした。王子たちはまたそれぞれ王女様を船に乗せて池を漕いで戻りました。兵隊は今度は先頭の一番上の王女の船に乗りました。 岸に着くと王女たちはそれぞれ王子に次の夜にもまた来ることを約束して別れました。兵隊は先回りして自分のベッドに飛び込んで横になりました。そして12人の王女が疲れ切ってゆっくり階段を上がってきた時にはもう大いびきをかいていました。それを見て王女たちはこんな人に気づかれるわけがないわと言いました。それから王女たちは美しいドレスを脱いで片付け、ダンスで擦り切れた靴をベッドの下に置いて横になりました。次の朝、兵隊はこの不思議な出来事をもう一度よく見てこようと思って王様に何も言いませんでした。そして2日目の晩も3日目の晩も王女たちと一緒に出かけました。するとすべて初めの晩と同じで、王女たちは靴がすっかり擦り切れるまで踊るのでした。3日目の晩、兵隊は証拠としてワイングラスを一つこっそり持ち帰りました。いよいよ返事をしなければならない時が来ると、兵隊は取ってきた3本の枝とワイングラスを持って王様の前へ出ました。12人の王女はドアの陰に隠れて、兵隊が一体どんなことを言うものか聞き耳を立てていました。王様が尋ねました。わしの12人の娘たちは夜中にこっそりどこで踊って靴をすり減らしてくるのじゃ。兵隊は答えました。地下のお城で12人の王子たちと毎晩ダンスをしているのです。そして詳しく報告して、証拠として金と銀とダイヤモンドの枝とワイングラスを見せました。そこで王様は12人の王女を呼び出して、兵隊の言うことは本当かと尋ねました。王女たちはとうとう見破られたことを悟って、もう嘘をついても仕方ないと思い、すべてを白状しました。王様は兵隊に、どの娘を妻に欲しいかと尋ねました。兵隊は、私はもう若くありませんから、一番上の王女様をいただきますと答えました。そこでその日のうちに結婚式が盛大に執り行われましたという話なんです。
もう若くはないから一番上の王女様をめとったんですか。ね、
この最後が面白いね。この終わり方これは面白い話よ。これはね、はい、ドロステ・ヒルソフという、まあ、小説家の姉妹がいたんですけど、その妹の方がね、はい、ミュンスターラントという、まあ、割と北の方のドイツですけども、そこで聞き取ったって言うんですよ、記録したっていうのね、
はい、
でも、まあ、小説家姉妹ですからね、うん、筆が達者だったでしょうから、だいぶ付け足したりなんかしてるかもしれませんけどもね、うん、でもかなり整った話ではあったみたいですね、
うんうん、
でブルム童話集第2巻の初版から入ってるんです、これ、早くから入ってるんですよね、そういう話で、語り口としてはね、
はい、
とっても綺麗にできてるんですよね。その地下へ潜っていくでしょ、うん、ちょっと金と銀とダイヤモンドの葉っぱっていうとこね、昔話ってね、
はい、
こういうその高価なものが好きなんですよ、
うん、
金属が好きなの、ね、
キラキラした
もの、キラキラしたもの、
はい、
もう典型的に現れてますよね、
はい、
綺麗に現れてるでしょ、
うん、
そしてあのやりとりがね、いつも心配するのが一番下の妹なのね、
うん、
でそれはあんた気にしすぎんのよっていうのが一番上のお姉ちゃんでしょ、
はい、
中間の10人のことは全然話題になるん
です。そうです ね、うん、
昔話らしいですよね、
うん、
一番上と一番下が問題、常にね、
うんうんうん、
つまり極端が好きですからね、
はい、
上も下も極端が好きという意味で、はい、それがとてもよく表れているね、
うんうん、
でさっきのその金と銀とかダイヤモンドが好きっていうのも、極端が好きっていうのと共通の性質でしょ、
はい、
いわゆる一番価値の高いもの、
うん、
貴金属ってそういうことですよね、
はい、
稀にしかないから価値の高い、そういうものが好き、そういう意味でね、この話っていうのは昔話の特性みたいなものをとてもよく表している話ですね、
うん
うん、
12人が一致団結してるというところは、
そうそうそう、また面白いですね。そうですね、12人が一致団結ね、
はい、
そうね、
12人の女子力とでも
女子力そうですね、はい、本当そうだ。そして地下へ降りてったら、その並木の向こうに池があったでしょ、
うん、
で王子様が12人 来てますよね。
そこのシーンが一番好きでした、ね、12艘の船があって、ね、それぞれに美しい王子様が乗っていた、う
ん、
もう出会いたいですそういう場面に
それで一人ずつ乗ってるわけですよ、うん、実にね整ってますよ ね、
そうですね。
これでね迎えに出た王子がもし11人だったらね、一人王子を泣かなきゃいけないでしょ。そういうことはないんですよね、昔話っていうのはね。
そうなんですね。
ピタッと条件が合うのね、うん、こういう時は条件の一致って言うんですけどね、うん、ピタッと条件が合ってますよね、見事ですよね、はい、うんうん。それともう一つはこの王子たちっていうのは呪われていた人たちなわけですよね。呪われている存在なんです。でね、第7版の方ではグリム童話のね終わりの方の版ではそこをグリムがちょっと説明してましてね、
はい、
この王子たちは呪われていた王子だから、王女様と遊んだ分だけその呪いから解放される時間が遅れたんだなんて説明してますけどね、それはちょっと余計な説明だと思うんだけど、面白いのは、はい、こちらの王女はいわば人間の世界でしょ、
はい、
それから王子たちは呪われたお城にいるわけですよね、うん、その間に水がありますね、
はい、
それが特徴ね、うん、昔話の中ではね、はい、人間の世界とそれからあちら側の世界との間に常に水があるんですよ。例えばね、ヘンゼルとグレーテルで、
はいはい、
2人がお菓子の家の魔女をやっつけてね、はい、釜の中に突っ込んで、それでいろいろ宝物を持って帰ってくるでしょ、
はい、
でお父さんの家に近づいてきた時に川があるじゃないですか、池がある、
はいはい
ね、それでアヒルに渡してもらうんだよね。
そうですね、アヒルに乗って
渡す、あの水、ね、あの水、あのお菓子の家ってのは、はい、あちら側の魔法の世界、
うん、
お父さんの世界ってのは日常的な世界、その間に水がある。
なるほど、ね、
日本でもそうだよね。鬼にさらわれた妻を探しに行く話があるんですけど、
はい、
妻を奪い返して逃げてくる途中やっぱり水があるんですよね。とても大事なのね、この水ってね、
うんうん、
これはかなり古い人類にとって古い考えなんじゃないか。よくわかんないけど、例えば仏教でも三途の河原っていうじゃないですか、
はいはい、
三途の河って言うんですか、なんか水が本当はあったみたいでしょ。今あんまり水のこと言わないかもしれないけどね、乾いた河原みたいなイメージかもしれないけど、三途の河原あれも水だったんじゃないかなと僕は思いますけどね。
重要な役割を果たしてるんですね。
とても役割
ね、
そういうのが残ってるんですよね、ここへね、古い観念がね。
今日はグリム童話集200歳ということで、踊って擦り切れた靴を小沢先生にご紹介していただきました。本当にね、こうやって耳で聞くと面白いですね、
うん、面白いでしょ、はい、場面が見えてね。
そうですね、うん、イメージ自由にできますからね。
そう、イメージ自由にね、
はい、
それをね少し回復したいなと思うのね。今テレビの世界でしょ、
はい、
一日中テレビがうちでなってるみたいなのがね、
はい、
ちょっと目でみんな見ちゃってて、そこで終わっちゃってるんで、
うんうん、
テレビは画面の方はできてますから受け取るだけだよね、はい、聞く方は、
うん、
お話ってのは言葉だけで聞くから、うん、それを自分で想像しなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、
その力をね、なくさない方がいいと僕は思ってるのね、
うん、
特に子供たちね、
はい、
お話を聞いてそれで自分で頭の中でイメージするその力ね、
うん、
だからその意味で僕はねラジオでお話を聞かせてもらうってのもいいと思う。もちろん生はもっといいけどね、
うん、
生で聞かせてもらう機会があったらぜひ聞いてもらいたいと思うけど、
うん、
ラジオでもやっぱり聞いてもらったらいいなと思ってます、
はい、うん、さて来週は
そう、来週はね、はい、今のその女の兄弟の続きをね、
はい、
もう一つ聞いてもらいたいんで、今度は三人姉妹です。
三人姉妹
の話、はい、ちょっと怖い話、
楽しみにしていますそれでは小沢先生どうもありがとうございました、
はい、小沢敏夫昔話へのご招待。